続いて暮らしの情報、催しの案内です。ふれあいフェスティバル、時平成29年1月14日土曜日午後1時から4時、午後0時30分から受付開始。ところ長総合庁舎3階大会議室。内容、長高校吹奏楽部によるオープニングイベント、講演会、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指して、障害者差別解消法が施行されて、講師は青木志保さん、手話コーラス、陳論書、館内作業所などによる物品販売など、手話通訳、要約筆記あり、車椅子使用者用駐車場や席を利用する人は事前に申し込みください。申し込み問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0021、 ファックス 62-8720 です。平成29年紀の川市消防団出初め式があります。地域の安全を守る消防団の有志をぜひ見に来てください。時平成29年1月8日日曜日午前8時30分から。ところ桃山グランド、伊坂橋下。当日の午前7時から9時の間、サイレン吹聴、警鐘の打鐘を行いますので、火災と間違えないように注意ください。問い合わせ消防防災課、電話 77-2511、 本庁3階です。長地方からの米国移民、展示と解説。長地方の北米移民に関する新たに見つかった明治・大正期の資料を数多く展示します。時12月14日水曜日から平成29年1月15日日曜日。展示資料の説明は会期中の土曜日午後1時30分から行います。ところ紀の川市歴史民俗資料館、紀の川市東国部671、12月18日日曜日午後1時30分から歴史民俗資料館内研修室で展示解説を行います。問い合わせは障害学習課、電話 77-2511、 本庁4階です。清州の里七草がゆ祭りがあります。琴の生演奏を聞きながら温かい七草がゆに舌鼓、太鼓演奏などもあり、日本の初春を味覚と音と心で味わえるイベントです。つきたてのよもぎ餅、ぼろそ餅の販売などもあります。時平成29年1月8日日曜日午前11時から午後3時。ところ清州の里春林県。入館料、特別料金、大人300円、子供150円。七草がゆ、甘酒などを入館券と引き換えに配布します。問い合わせ清州の里、電話 75-6008 です。市民の掲示板、教育文化芸術推進事業、元タカラジェンヌによる宝塚レビューチャリティーショー、レビュー・オブ・ザ・ドリーム。子供の頃から本物の舞台や音楽を鑑賞する機会を持ち、プロと一緒に創作する感動と喜びを体験しませんか。時平成29年2月5日日曜日。第1回は午後0時30分開場、午後1時開演。第2回は 午後4時30分開場、午後5時開演。ところ、小川ふるさとセンター大ホール。内容は、世紀を超えて、出演者はダンスアートカンパニー ALCA。僕と王子様、元タカラジェンヌとオーディション合格者による創作ミュージカル。レビュー・オブ・ザ・ドリーム、元タカラジェンヌによる宝塚レビューチャリティーショーです。入場料一般2000円、高校生以下1000円。チケットは、長野ライオンズクラブ事務局にて販売中。売り切れ次第終了です。問い合わせ、電話79-4404、ファックスは79-4878です。広がれアートフェスティバル。あなたも私もアーティスト。時12月10日土曜日午前10時から午後4時30分。ところ小川ふるさとセンター。内容1階小ホールにて午前10時30分からオープニングイベント、午後3時から4時講演会、フィンランドの風を感じて。講師は麦の里生活支援センター精神保健福祉士の久保原真希さん。午後4時からフィナーレ。その他、障害のある人の舞台発表、アート展示、長野県域の作業所紹介、体験コーナー、物品販売。2階会議室にて、午後1時から2時30分まで、お母さんのためのほっこりタイム、親の交流会。内容は、先輩ママからのお話、子供へのプレゼントのメダル作り。託児保育があります。定員は40人。12月7日水曜日までに事前申し込みが必要です。問い合わせ、広がれネットワーク事務局、電話 78-2808、 麦の里日の川生活支援センター内。スーパージャズコンサート、ベン・ウルフトリオ with 原智直。迫力のドリームコンサート、あのウィントン・マルサリスの信頼するゴーワンベーシストが今ニューヨークで最も期待のピアニストと超ド級ドラマーと共にやってくる。時平成29年3月12日日曜日、午後6時30分開場、午後7時開演。ところ小川ふるさとセンター大ホール。出演者、ベン・ウルフ、ベース、ビクター・グールド、ピアノ、ドナルド・エドワーズ、ドラムス、原智直、トランペッター。入場料500円、全席自由席です。チケット販売は12月13日火曜日、午前9時から、小川ふるさとセンター、岸川障害学習センター、内田障害学習センター、長野総合センター、桃山会館。各センター、会館は月曜、祝日休館です。和歌山県民文化会館、ミュージックショップ福井。問い合わせ、小川ふるさとセンター、電話73-3312 です。困った時の相談コーナーです。弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課。平成29年1月11日水曜日、午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4で、先着 5人の方なので電話予約が必要です。予約受付開始は12月28日水曜日午前9時からです。行政相談、紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。12月14日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。12月6日火曜日午後1時から4時、市内5会場、古和田会館2階学習室、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室、長総合センター2階会議室、桃山保健福祉センター1階相談室きらめき、岸川保健福祉センター2階研修室で一斉人権相談。12月14日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室きらめき。1月11日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。2月8日水曜日午後1時から3時、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室。高齢者相談、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心・体相談、障害者の相談、電話 073-445-7314、 県子ども・女性・障害者相談センター、体や知的障害のある人に関する相談に応じます。体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808、 麦の里・紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時です。難病に関する相談、電話 75-4413、 難病連・家族会・紀北、平日の午前10時から午後4時、不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021、 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性相談、女性相談、電話 073-435-5246、 県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分まで、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、 県子ども・女性・障害者相談センター。 電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話による予約が必要です。消費生活相談。消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室。問い合わせは商工観光課。第2、第4水曜日の午後1時から4時。電話 62-2141 岩出市役所2階。第1、第3火曜日の午後1時から4時。日野川暮らしのネットワーク。架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室暮らしの窓口。問い合わせ商工観光課。毎週水曜日の午後1時から3時です。その他、年末警戒。年末年始は人の動きが慌ただしくなり、事件事故が多発傾向にあります。空き巣など家屋に侵入する泥棒対策、乗り物等対策、車上狙い対策、子どもの安全対策を行い、事件事故の被害に遭わないようにして明るい新年を迎えてください。電話 63-0110 岩出警察署。相談ページの平日とは祝日を除く月曜日から金曜日のことです。以上、困った時の相談でした。私の町の文化財。111回、古川門前町の産業。古川寺の門前が町らしい景観を示すようになったのは室町時代からであり、古川図、古川宿が地名として現れ始めます。江戸時代には多くの商店が軒を連ね、商人や職人が住んでいたことが記録されています。その古川の町で生産された商品は近在の村で消費されたり、土産物として買い求められたり、さらには江戸にまで販路を広げていきました。紀伊国名所図会と南紀徳川氏は、特に酢、こんにゃく、うちわ、鋳物を古川の名産として挙げ、酢、うちわ、鋳物は紀州藩御用として認められていました。古川酢は紀州の名産古川酢の優れたるは、南方南国の鴨志方よろしきのみにあらす、長米の上国を無視、紀の川上にて作る黄身の激しきと、南紀徳川氏はその上質さを称えています。伝説ではその由緒は平安時代、火山天皇が古川寺を立ち寄った時に、古川寺観音に備える水で巣を作ればことに優れた巣ができるであろうと製法を伝授したことが伝わっています。室谷の記録によると、初代紀州藩主徳川頼信に献上して以来、藩の御用巣製造に関わり、紀州藩江戸屋敷御台所にも納入し、名字帯刀を許され、御巣御用の弓張り提灯などの使用も認められていました。元禄時代には巣仲間を結成し、巣の製法は一子相伝、門外不出とされました。古川うちわは町内もしほやししやという二個にて制す、若浦足江を花品とす、その形扇形那須型の二種なりと、紀伊国名所図会は記しています。篠岳や葦の絵に 高野山麓で生産された高野紙を貼り、渋を引いた内輪は堅牢で素朴な味わいがあり、御用絵師の描いた御絵の木版刷りを貼った内輪は特に珍重されたということです。小川祭りでも大型な内輪をはじめ多くの内輪が使用されました。小川鋳物は戦国時代に小川鍛冶と呼ばれる刀鍛冶から派生し、鐘、ワニ口などの仏具、花瓶、食材などの日用具、鋤、鍬などの農具などが作られていたことが南紀徳川氏に記されています。徳川吉宗の将軍就任の頃より小川鍛冶は江戸にも進出して、小川屋製を名乗り、江戸周辺に多くの作例を残しました。紀伊属府土器の伊都長両郡の中第一の大豪なり、村中商家多く、支店町屋軒を並べ、町名17町にわかるの記録には、かつての門前町小川の繁栄ぶりがよく現れています。問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内。以上、読みは柏でした。
第5回障害学習フェスティバルの案内です。時、12月10日土曜日、11日日曜日。ところ、市役所南別館、内田障害学習センター。10日土曜日の催しは、紀の川元気っ子大会、小学生による朗読大会、各種体験コーナー、銅板レリーフ作り、プリザーブドフラワー、革細工、多肉植物寄せ植えほか、歌声の集い。11日日曜日の催し、各種体験コーナー、チョークアート、スイーツデコ、クリスマスリース作り、折り紙ほか、文化協会による芸能発表。2日間の催し、風船プレゼント、文化協会による作品展示、クイズラリー、バルーンアート体験、人権啓発ポスター展示、古本市。これは予告なく内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。主催は紀の川市、紀の川市教育委員会、共催紀の川市文化協会。当日は駐車場スペースが限られていますので、できるだけ乗り合わせてお越しいただくか、公共交通機関やコミュニティバスをご利用ください。駐車場を含む会場内での事故、盗難等のトラブルについては一切責任を負いかねますので、ご了承ください。問い合わせは紀の川市障害学習課、電話 0736-77-2511 です。次に図書館情報です。今月のテーマは一年を締めくくる。早くも12月、一年をすっきりと締めくくり、新年を気持ちよく迎えましょう。今月の本棚、風通しのいい片付け、須原ひろ子、一行家計簿、天野晩。12月31日でも間に合う簡単おせち、星野七子。日本の神社ベストランキング、新勇者。死ぬかと思った8、林裕二。新刊情報です。図書名、著者名、出版社名の順にお伝えします。僕らのご飯は明日で待ってる、瀬尾舞子、幻冬舎。ただ生きていく、それだけで素晴らしい、五木寛之、 PHP 研究所。放課後の厨房男子に、秋川たきみ、幻冬者。今編みたいニット2016から2017、ブティック社。 あなたの贅肉落とします。カキやミウ、双葉社。以上、図書館情報でした。町の話題、トピックス。岸川イルミネーション2016。開催期間、12月3日土曜日から、29年1月13日金曜日。ところ、平池緑地公園。野鳥広場から古墳広場。点灯時間、午後5時から9時。点灯式、12月3日土曜日、午後5時35分から6時。点灯式後に花火の打ち上げがあります。お問い合わせは都市計画課、電話 77-2511。みんなで楽しく飾り付け。木々が色づき始める中、西岸保育所で水利組合平池財産区のボランティア、園児による岸川イルミネーションの飾り付けが行われました。子どもたちは精一杯手を伸ばし、協力しながら仲良く飾り付けをしていました。ボランティアと園児が一緒に飾り付けをするのは今年が初めて。参加者たちは、あらゆる世代が集まって飾り付けするのは楽しい、これからも続けていきたい、と話してくれました。消防団女性分団を結成。11月6日、紀の川市消防団に女性消防団員19人による女性分団が結成され、入団式が行われました。女性ならではの視点による地域の防災活動や消防団活動の PR など、よりきめ細やかな消防防災活動が期待されます。結成にあたり、千村美希分団長は、市民が安全に安心して暮らすことができる紀の川市を目指して頑張りましょうと挨拶。最年少の太田彩子さんは、地域のために一つでも役に立てるようにしたいと決意を話してくれました。赤と黒が共演する夕暮れ。ハイランドパーク小川にあるお茶屋さんから見える夕日が真っ赤に染まって沈んで今行きます。こちらからは、紀の川市内や龍門山を一望できるだけでなく、関西国際空港や徳島県の剣山まで見ることができます。店主の堀之内さん夫妻は、冬至の頃が一番綺麗に見えます。ここにいると四季の移ろいを感じることができるんです、と話してくれました。毎日何気なく見ている夕日ですが、たまにはこんな素敵な場所から眺めてみるのもいかがですか？フルーツランチを召し上がれ。11月19日、アラミのキウイ畑などで行われたフルーツピクニックランチ。畑でカゴいっぱいにキウイを収穫し、食べ頃の見極め方や追熟方法、キウイジャムの作り方などを学び、フルーツグルメマップ掲載のお店の料理を盛り付けたフルーツランチに舌鼓と、フルーツ尽くしの盛りだくさんな内容でした。自宅にキウイの木を植えたいね、と話す参加者も。とても栄養価が高いキウイは、火を入れても繊維が崩れにくいので、いろんな食べ方が楽しめますね。10月30日日曜日、清秋祭りがありました。11月13日日曜日、産業祭り&食育フェアがありました。みんな元気に、ハッピーごはん35。管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。たっぷり野菜スープ。寒さも強まり、温かいものを食べて体の中から温まりたいですね。冬野菜には、カロテンやビタミン C などが豊富に含まれ、免疫をつけてくれます。スープやお鍋にすると、生野菜よりもたくさん食べることができ、いろいろな種類を入れることで、色彩もきれいです。材料4人分。キャベツ200グラム、人参50グラム、じゃがいも80グラム、玉ねぎ50グラム、白菜100グラム、しめじ50グラム、ほうれん草50グラム、 コンソメ1個、塩コショウ少々、牛乳 50cc、 1人分57キロカロリーです。作り方です。1、キャベツはざく切りにする。2、人参、じゃがいもは短冊に切る。3、玉ねぎはくし形に切る。4、白菜は2センチぐらいに切る。5、しめじは小房に分ける。6、ほうれん草は1センチぐらいに切る。7、分量の水でコンソメを溶かす。8、2から4を先に入れ、1、5、6を入れて煮る。9、塩コショウで味を整え、牛乳を入れる。10、器に盛り、最後に7を散らす。問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511 へどうぞ。伝えていきたい、ふるさとの味、ボリューム12。里芋入り五目煮豆。一人分166キロカロリーです。体を温める里芋と疲れを解消する大豆の組み合わせ。薄味のすまし味にして具たっぷりの汁物にしたり、子供にはカレー味やベーコンを加えたケチャップ味にしても美味しくいただけます。材料、大豆 60g、戻して160g、人参 50g、大根 50g、里芋3個 150g、こんにゃく 60g、高野豆腐1枚、角切り昆布適量、調味料、だし汁適量、醤油大さじ2、砂糖大さじ3、みりん大さじ1、塩適量。作り方。1、大豆はよく洗い、一晩水につけておく。2、大豆を火にかけ、柔らかくなるまで煮る。3、人参、ごぼう、こんにゃく、下茹でしたもの、里芋、戻した高野豆腐は1センチ角のさいの目に切る。4、2の大豆、3、だし、昆布を加え、火にかける。沸騰したら調味料を加え、味を含ませるように煮る。人の動きです。平成28年10月末現在、人口64,646人、男37,211人、女33,925人、世帯数26,334世帯。以上、声の候補、紀の川134号でした。早いもので、師走になりました。インフルエンザが流行しているようです。お体に十分お気をつけて、新しい年をお迎えください。では、また来月号まで、さようなら。読みは、カシオでした。